ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
確かあのお店はここをまっすぐ行って、ここで曲がって、あった。
いらっしゃいま。あ？あ？あ？あれ？あやのじゃないの？あ、間違いない。あ、去年までここで働いてて、オカリナ留学で急にイタリア行っちゃった、あのあやのだよね。あやのだよね。
マスター、ボンジョルノ。
おお、しかも本場のイタリア語喋ってる。かっこいい。
照れますね。ご無沙汰しています。それにしても店内もメニューも私がいた1年前に比べて結構リニューアルしてますね。
そうでしょう。この1年でね、常連さんとか新しいお客さんとかがたくさんいらっしゃるようになったんだよね。でそういう方々からビジネスのヒントをいっぱいいただいてるうちに、徐々にこの浜カフェも変わってきたんだよね。まあやっぱりね、変化って起きるもので、まあそういう意味ではほら、綾乃だってイタリア留学したぐらいだから、いろんなことに影響を受けてきたでしょ。
はい、最近は松崎しげるさんに影響を受けました。
イタリア行ってたんじゃないの。なん
で年齢を重ねても元気でいること、パワフルでいること、はいはい、周りに愛を与えるということ、かなり勉強になりました。
松崎しげるさんってそういう人なの。
素晴らしい方です。あのもう気さくだし、はいはい、ずっとこういろんな方に終始ご自身からお話しかけられたりとか、
ね、テレビだとほらずっとニコニコしてギター弾いてるイメージじゃないですか、真っ黒で。 あのまんまなの。
あと台本がなくてもお話になるっていう、
まあなんかイメージは湧きますね。
やっぱり台本ばかりに頼ってもいられないな。最近影響を受けましたけれども、マスターは最近どんな影響を受けましたか。
あの僕はね、まあこの春は浜カフェでカフェをやりながらラジオっぽいこともやらせてもらってるでしょ、
はいはい、
やっぱね、僕ね、長いこう人生でやっぱ一番影響を受けてきたのはラジオなんじゃないかなと思ってて、やっぱ好きなパーソナリティがいるわけですよ。なんといってもやっぱ好きなのは伊集院光なんですけど、他局ですけどね。あとまあ、コサキンとか所ジョージとか、あと三宅裕司とか、まあ、全部他局なんですけど、文化放送が一個もないんですけど、あ、そうだ、一人だけ影響を受けた人がいて、そのすっごい今でも影響を受けてる人がいるんですよ、
はい、
でその人が実は文化放送出身の、これから出てきますからね。
はいはいはいはい。
そういえばこの前、すなちゃんがいる時にベンチャー企業や地方の中堅企業を中心にコンサルティングを行っているリブコンサルティングという今すごく注目されている会社があって、その代表の関巌さんがご来店されたんだよね。
相変わらずビジネス界でご活躍されている方がご来店されてるんですね。でその関さんがどうされたんですか。
関さんは無類のサッカー好き。その影響が仕事にも出てるんだよね。ほら、綾乃が日本から出国する直前にサッカーの元スペイン代表イニエスタ、あの有名選手がコンサルタント会社の CM やってたでしょ。
はいはいはいはい、見たことあります。でもコンサルティングを頼むのってザ大企業のイメージなんですけど、リブコンサルティングの関さんはベンチャー企業だったり中堅企業が主な取引先なんですね。
いやー、サッカーが話題だけにナイスパス。その理由について関さんこんな風にお話しされてましたよ。
まあ、コンサルっていうとやっぱりその大企業に対して、まあ戦略のレポートを書いて、まあ、あとはお客さんがやってくださいっていうイメージだと思うんですけど、はいはい、まあ、我々の場合は今設立から8年の会社で、うん、まあ、日本 と、タイと韓国で、まあ合計180人ほどでやらせていただいている会社です。で業務内容は、まあ、経営コンサルティングですね。なので企業が次のステージに進むための、まあ、アドバイスやサポートということをやらせていただいてます。で まあ、特徴としてはですね、一つはいわゆるベンチャー企業と呼ばれる、まあ、30人から50人ぐらいの会社さん、
ベンチャーをサポートするコンサルなんですね。
そうですね。でもう一つがいわゆるその中堅企業と我々呼んでるんですけど、まあ、社員数でいくと100人から300人ぐらいで、まあ、これはどういう属性かというと、まあ、ニッチ業界ですね、はい、特定の業界の、まあ、いわゆるオンリーワン企業、はい、まあ、ニッチトップのような会社さんであったり、はい、まあ、地方の優良企業ですね、まあ、こういったところ、この2種類なので、通常のコンサル会社さんが手を出す、まあ、大手超大手と呼ばれるところに、まあ、レポーティングするという仕事を、まあ、ほぼやってなくて、で、まあ、ベンチャーさんとかそういった中堅企業さんに、まあ、当然、まあ、経営のアドバイスや方向性っていうのもやるんですけど、はい、じゃあそれがじゃあちゃんと成果が出るのっていうところまで、まあ、一緒になってというかですね、まあ、よく言うハンズオン型っていうんですけど、はい、まあ、そういったお手伝いをさせていただいているというような、そんな感じです。
あえてそういうそのベンチャーとか中小企業に注目されているというのは何かこう思いとか考えがあるんですか？
そうですね、まあ、私前職経営コンサルの会社で、
もともとコンサルティングを別にやられてたんですね。
そうですね、はい、で、まあ、大手企業とかもやらせていただきましたと、うん、で、まあ、前職10年所属したんですけど、はい、まあ、7年間はコンサルタントとしての活動で、はい、まあ、3年間はその会社が結構グループ経営をしていて、事業会社を何個か持ってたんですね、うんうん、なのでその事業会社の、まあ、経営っていう形で、はい、まあ、3社ぐらい関わらせていただいてたんですね、はい、でその時にやっぱコンサルタントみたいに横からやっぱ次の一手を指し示してくれる存在っていうのはすごく、まあ、意味があるなっていうふうに思っていて、はい、まあ、このビジネス意味あると、うん、なんですけどやっぱ大企業に対してのコンサルっていうのはもうやっぱ外資系含めいろんなところが、まあ、やっている部分もありますね、うんうん、で一方でじゃあこれからの日本にとってじゃあ大企業がもっと伸びるっていうシナリオなのかというとちょっと違うなっていうふうに、う
ん、まあ、ね、だんだん成熟してるから大企業なわけですからね。
そうですね、大きくなくてもやっぱ特徴を持って強い会社、あとはまあ日本でいくとどうしてもやっぱ地方っていう文脈があるので、うん、そういったところで独自の力を持ってる会社、こういう会社がまあこれからの日本を支えるとか元気づけるっていう、まあ、流れになるんだろうなっていうふうに思って、
むしろベンチャーとか中小企業がこれからの日本を変えていくんじゃないかっていう思いがあってそちらのコンサルをやってるっていう。
そうですね、
そういうところっていわゆる大企業と違って、まあ、比較的小さい会社とかベンチャーって全然違う課題とかがあると思うんですよね。何か具体例ってありますか？
そうですね、まあ、例えばそのベンチャーとかの会社でいくと、はい、まあ、新しいサービスとかをこう持っていて、うん、こうどんどん伸びていくっていう流れなんですよね。なんですけどやっぱ彼らの、まあ、成長っていうのは基本的に資金調達をして、はい、まあ、通常じゃ考えられないような成長を期待されている、まあ、
そうですね、ものすごい、ね、ギャーッと伸びてほしいっていうのがベンチャーですからね。
そうですね、はい、そうすると、まあ、ブレーンっていう部分でも、まあ、実行するっていう部分でも、はい、まあ、完全に、まあ、アウトソースをやっぱどっかしないとその期待されてる成長に追いつかない、
まあ、そうか、急速に伸びるためには自前だけじゃ足りないから、そのアイデアなり人材なり外から欲しいってことですね。
そうですね、でやっぱり 10%20% の成長でいいですだったら多分なんとか内製化でできると思うんですよね、うん、
まあ 10%20% でもすごいですけどね。
すごいですね、大企業からしたらすごいんですけど、
でもベンチャーさらにもっと伸びたい
ってことですね。そうです、そうです、まあ、もう2倍3倍ってやるときはやらないといけないっていう時に、うん、じゃあ社内だけでって考える方がまあ非効率的で、どちらかというとその、はい、まあ、会社が目指したいビジョンとか成長が最優先なので、じゃあそれを中だけでやろうか外を使おうかってあんま関係なくて、うんうん、でその時にやっぱ外を使うと。でもう一つはやっぱ日本って雇用環境として、はい、ちょっと人を切りにくいとかそういったところもあるじゃないですか。あ、そうですね、はい、なので、まあ、今後やっぱ立ち上がるかどうかわからないとか、はい、例えばまあベンチャーとかでよくあるのはじゃあ新規事業をまあ新しくさらに作るとか、はい、あとはやっぱ組織を充実させるために人事部を作るとかいろいろあった時に、うんうん、そこでいきなり正社員をパッて雇っちゃうと、あ、意外にこの機能いらなかったなっていうのが。
そうかそうか、ベンチャーとかね変化激しいからね。
そうです、
はい、人は雇ってみたけど意外と会社の方向性とあんま合ってなかったみたいなことがあるわけだ。
そうですね、
だけど一度もう採用してしまうとなかなかちょっと急にやめてくださいっていうふうにできないですもんね。
そうですね、だから機能がいるかいらないか、まあ、その会社にカルチャーフィットとして合うかって、はい、この2つの観点で、
ね、
結構難しいなんですけど、うん、まあ、成長のチャンスをつかまないといけないので、うん、タイムリーそこのリソースを確保しないといけないっていう時に、はい、やっぱコンサル会社を使ってみて半年ぐらいして、あ、この機能は必要だなと思ったら、まあ、それはそこの部分を、まあ、雇いに行くとか。
逆に言うとリブコンサルティングさんがやられてるのお話を伺ってると、ただのコンサルっていうよりは一緒になんかその会社の中に成長してる会社に入り込んで一緒に、まあ、まさにその、ね、人を取らない限りに代わりにリブコンサルティングさんに入ってもらうってことは逆に言うと一緒にやっぱり仕事するってことですね、ほとんど。
そうですね、なので正直例えば組織系の仕事だと、はい、そのお客さんのところにいる組織人事系のマネージャーよりも、うん、うちのコンサルタントの方がその会社の事情知ってたりとか、はい、関わってる期間長かったりとかたまに出てきちゃうぐらいですね。
そしてもう一つリブコンサルティングさんというと100年後の世界を良くする会社を増やすと いうのが、まあ、ビジョンとして掲げられてるわけですよね。100年後の未来を良くしたいって、これどういう思いなんですか？
そうですね、やっぱ私、まあ、コンサルタントとしての経験長いんですけど、はい、まず、まあ、世の中にはいい価値観とか商品サービスを持ってるけど、まあ、うまく広げられてないとかっていう会社がいるので、はいはい、まあ、そういった会社が広がっていくっていうことが、うん、まあ、日本であったり、まあ、世界っていう社会に対して、まあ、企業が貢献できるってことだと思うんですよね。で、100年ってよく言うのは、じゃあ100年300年何が違うんですか。100年って何を言いたいかっていうと、一人の経営者だと在任できない期間ってことを言いたくて。
ああ、まあ絶対そうですよね。
そうですね、はい、ということはその会社のカルチャーがやはりしっかりしていて、まあ、よく我々言うのは、まあ、散歩よしじゃないですけど、お客さん、まあ、社員の方、まあ、地域社会っていうところが、
100年じゃなくて例えば10年後だとその社長さんいる可能性ありますからね。
そうですね。
そうするとその社長のことしか考えないけど、100年先のことまで考えれば、本当に真剣に未来を考えて、結果としてこの会社を100年後でもよく、どうすればよくなるかっていうのを考えるっていうことですよね。そして、9月14日開催のベンチャーサミット2020というイベントをまあ開かれるということなんですが、はい、なんとそのゲストがあのサッカーね、元 FC バルセロナで今はヴィッセル神戸のアンドレス・イニエスタ選手をがリモートだけどゲストで登場するっていうことなんですよね。
そうですね。
実はこのイベント、あのたまたまなんですけど、僕もモデレーターで登壇するんですが
ありがとうございます、まあ、あ
のイニエスタと同席するってことですか？
まあ、リモートですけどね。めっちゃ楽しみ、
はい、インタラクティブにちょっとやってもらおうと思って、
ね、はい、でそういう意味では実はこのね、浜カフェ聞いてくださってる方もタクシー乗った方とかたまに CM で見たことあるんじゃないかなと思うんですが、少し前に実は関さん出られてたんですけど、関さんとイニエスタがコマーシャルに出て、でなぜイニエスタっていうねコマーシャルあったじゃないですか。あれ実はリブコンサルティングの関さんのところのコマーシャルなんですよ。
そうなんだ。
すなちゃん見たことある？
なんか肩書きついてますよね、はいはい、イニエスタさんにね、はい、ありますあります。
イニエスタさんに肩書きついてましたっけ？
そうですね、あのイニエスタ選手はあの CEO ということで、
CEO なんですけど、なんかそれだとこれ社長かって言ったら違うんですよね、は
い、そうです、あのチーフエヴァンジェリスティックオフィサーということで、
なるほど、
はい、最高理念伝道師という名前でまあ私もあの最高経営責任者の CEO なんですけど、ちょっと僭越ながら並ばせていただきました。
逆に言うとその100年後の未来を作るっていうのがビジョンですよね。それにイニエスタさんが共感してくれたってことなんですね。
そうですね、はい、
まあね、まさにその CM でなぜイニエスタって言ってたじゃないですか。これ多分結構日本中で、はい、なぜだよって突っ込んでる人が多分当時いっぱいいたと思うんですけど、あれなんでなんですか、なぜイニエスタなんですか、
は
い、あれ、
まあ、先ほどお話ししたように、まあ、コンサル業界の、まあ、当たり前っていうのが、はい、まあ、大企業に対してレポーティングみたいなニュアンスだとしたら、我々が、まあ、中堅とかベンチャーっていう新しいところに対して、まあ、お仕事をする、はい、でまあ、プラス1だと成果連動型報酬とかも取り入れてるので、はいはい、まあ、そういった新しいスタイルによって、まあ、業界の流れを変えていこうということで、うん、まあ、今の非常識は10年後の常識になるみたいなことをずっと、まあ、我々社内で言ってたんですね、はい、でそうすると、まあ、イニエスタ選手っていうのは、例えばサッカーも20年前っていうのは大きい選手が、まあ、パワーで、はい、やっていくとか、あとはまあ守備で、まあ、当時でいくとセリアのカテナチオみたいな、それがこの10年で変わったのは、小さい選手でも、まあ、テクニックとチーム戦術で攻めのサッカーで、ヨーロッパも世界も取れるっていう、
まさにイニエスタ選手そうですもんね。
そうですね、
意外と小柄な方みたいですね。
そうですね、なので、まあ、そういった新しい当たり前を世界中に普及させた、まあ、私からするとすごい人なので、ぜひ、まあ、同じような文脈で、なぜイニエスタなのかということで、やらせてくださいということ
です、ね、多分ね、表向きの理由はこういう理由なんですけど、
つけた感を感じましたよ、ね、
で裏の理由ズバリ聞きたいんですけど、裏の理由は
そうですね、まあ、私がサッカーとかバルセロナの、まあ、大ファンなんです、
ね、やっぱここです、はい、やっぱここです、やっぱ大ファン
そうです、はい、
なんか元々サッカーお好きなんですね。
そうですね、まあ、私はあの小学校の時からあのサッカーやっていて。
あ、そうなんですね、
はい、でまあ、プレイヤーとしては全然いまいちだったんですけど、はい、まあ、大学の時なんか少年サッカーのコーチとかもやりましたし、
そうですか、
はい、今でも社会人サッカーを続けるぐらいですし、まあ、見る方は年間あの100試合ですね。これ大げさでも何でも
な
くあの52週間ですけど100試合は
小柳ルミ子さんの次ぐらいに見てるよ。
あの僕の方が見てます、間違いないです。
小柳ルミ子より見てるんですか？
絶対見てます。
マジで。
私あの2007年から FC バルセロナの試合は 99% 見てます。
社長でしょ、社長。
そうです、はい、
もう今やでも広い文脈で言うとイニエスタとチームメイトってことですもんね。
そうですね、
同じ組織にいるわけ
です、
はい
でこのイベントね、9月14日に行われるベンチャーサミット2020ではイニエスタ選手も登場しますし、あとゲストであのメルカリ鹿島アントラーズのオーナーになりましたけど、はい、メルカリの会長の小泉さんですとか、はい、それから実は先日この浜カフェに来てくれたんですけど元浦和レッズの名ミッドフィルダー日本代表で今はオーブというベンチャー腸内細菌のベンチャーの取締役をや代表取締役をやってる鈴木啓太さんも登場すると、
はい、
でそこに私も実は便乗させていただきまして
サッカー職しか感じない
です、みんなイニエスタに会いたいから
プラスあの最近あのメディアで話題のスマート HR さんの宮田社長の方にも、はいはい、あの登壇いただくという形で、まあ、ベンチャー界の本当にオールスターというか
ベンチャー界 の, あのバルセロナ好きがただ集まっただけの
いや本当に皆さん素晴らしい方に、はい、あのまあ、当日はその、まあ、リーダーシップっていうテーマでお話しいただくんですけど、はい、あのまあ、今よく言われる時価総額1000億のユニコーン企業っていうのは日本はどれぐらい誕生させれるかということがテーマになってまして、はいはい、まあ、メルカリさんなんかも上場しましたし、 それを超えてはいるんですけど、はい、やっぱりその規模になると一時的 な, なんか成功とかじゃなくてやっぱ継続的な、
う
ん、
そうですね、
あ、まあ、成長、
あ、なるほど、
でそこにはやっぱりその挑戦だったり、うん、まあ、失敗によるハードシングスであったりいろいろあると思うんですよね、やっぱりマラソンみたいなものなんで、うん、まあ、なのでそこに対してリーダーとしてどういう思いを持って、
なるほど、ね、
まあ、立ち向かってるのかということを、まあ、お三方にもそうですし、まあ、イニエスタ選手も十数年トップレベルでずっとやってるのでそこへの思いをこう神戸とつながしていただくという
まさに100年先の未来っていうことを考えたイベントだっていうことなんですね。
そうですね。
なるほど。というわけでこの9月14日開催のベンチャーサミット2020イニエスタ選手も登場しますが、これ参加方法はこれどうやったら一般の方見れるんでしょうか。
そうですね。はい、ですね、今実際企業の経営層以上の方限定にちょっとさせていただいているイベントなんですけど、はい、あのリブコンサルティングのホームページの方からイベントという欄がありますので、はい、そちらからお申し込みいただければと。
じゃあ今この浜カフェ聞いてくださってる方でその経営層に携わられている方ならリブコンサルティングのウェブサイトを見ればあの参加できる可能性があるん
ですね。そうですね。はい、
はい、じゃ あ, あの興味がある方はぜひ参加してくださいということですね。
そうですね。
はい、
はい、
これからの日本を元気づける存在だからベンチャー企業や地方の中堅企業がメインのお客さんなんですね。
100年後の未来を良くしたい、これがリブコンサルティングのビジョン。そのためには、まあ、大企業も大事なんだけどベンチャーや地方の中堅企業が活気づくことが重要、まあ、そういう思いでやってるってことですよね。
今まで知られていなかった企業が続々と登場する未来、もう想像するだけでワクワクしますね。
実はあの後日本のサッカーファンにはものすごく有名なフリーアナウンサーの倉敷康雄さんがご来店されてね、いやもう倉敷さんといえばもうさまざまなサッカーの実況をやっているその世界ではもう大有名人、いや僕もね憧れのアナウンサーなんでもう正直お会いした時はねもう直視できなかったんだよね。
あれ、その倉敷さんってすぐそこにある文化放送の OB じゃないですか。
いやだからさっきほら憧れの人が文化放送にも人いるって言ったじゃない、これ倉敷さんのことなんだよね。今でこそサッカー専門チャンネル、特に海外リーグの実況でおなじみの倉敷さんなんだけど、なんとそのルーツは文化放送にあったんだって。
当時の番組が走れ野獣マンっていう番組だったんですが、
走れ野獣マン、
はい、野獣馬のようにいろんなところからネタを集めて紹介しようということで、西山博美さんをトップに据えまして、
はい、
報道部だけで作っていたという不思議な番組だったんですけども、
元報道部長ですね、う
ちの
ね。
だからそうか、スナちゃんにとっては先輩っていうのはまさに同じ文化放送の先輩になるわけですね。
にも当たるわけですね。
スポーツアナというだけではなくて、
は
い、
まあ、全く時期は被ってはないんです
よね。被ってはいない
んですね。私98年入社なので、私が入った時はもう倉敷さんはもうサッカーの方になってました
ね。もうそうになってたんですね。
はい、そうですね。
走れ野獣マンっていうのをやられたってことは、実はもともとスポーツにご関心があってアナウンサーになられ、あのそういう文化放送にやられたんですか。
ですね、僕はあのラジオ福島というところが一番初めのアナウンサーとしてのキャリアになるんですね。はい、そこで5年半いまして、
はい、
でその後辞めて東京で、まあ、スポーツをもともとアナウンサーとしてはやりたかったんです。
うん、
あの本当は野球の中継がやりたくてこの世界に入ってきたんですけども、はい、まあ、あのスポーツの仕事がまずできないということがあって、文化放送で募集があって、
はい、
で報道の記者を探しているので応募いたしまして、で雇っていただいて本当にたくさんのことをここで勉強させていただいて、もうこれは自分の中での礎です。 もう文化放送に足向けて眠れないぐらいに。
本当ですか。
本当です。もう警視庁行かせていただいて、国会行かせていただいて裁判所行かせていただいて。
倉敷さん警視庁行ってたんですか。
行ってました。事件現場も行きました。殺人現場も行きました。
これ全国の倉敷ファン意外と知らないですよね。
そうですね。
いやでも本当その時にどのくらいのことをその日本の中央の情報を集めてるその報道局っていうのは勉強して、それを間引いてどのくらいのところを報道してるのかっていう仕組みが分かったので。
でも確かにサッカーもね、今倉敷さんものすごい知識があるから、はい、逆に言うとやっぱ相当リサーチされてますよね。そこの目利きみたいな力は実は文化放送でついたっていう。
そうです、文化放送で教えていただいた。
いや、まあ、謙遜だな。こんなに持ち上げられたことないと思います。文化放送が
今ね、すなちゃんも浮ついてきましたね。じゃあその91年に文化放送に入られて、はい、で92年ぐらいから時代の流れとしては海外のサッカー中継が始まって、で93年に J リーグ開幕ですよね。まさにその辺がこう倉敷さんにとってターニングポイントだったっていうこと
ですね。まさにその通りですね、はい、その後半年間だけライオンズライター手伝わせていただいて、スポーツ部に行ったんですよ。
あ、ついに念願のスポーツ部に、
はいはい、でライオンズライターでもまあ実況出させていただいたりとか、はい、まあ、基本的にはスタジオ版だったんです。でその時にスポーツでの糸口と言いましょうか、その東京でいろんなスポーツ中継を作っている制作会社とのつながりがここで生まれてきて、で自分をやっとアピールしたりとかプロモーションするってことができるようになったタイミングで衛星放送と J リーグがスタートするということで、自分はサッカー中継は諦めてたんですよ。つまり NHK に入って天皇杯をやるか、日本テレビ系に入って高校サッカーをやるかしか当時なかった、は
い、そうか。だからサッカー中継って新しいその90年代始まった産業なんですね、日本
で。そうなんです、はい、で僕は入り口っていうのがヨーロッパはオランダサッカーなんです。オランダとブラジルサッカーなんです。
オランダサッカーって珍しい
ですね。そうなんですよ。ヨーロッパの中でまあ一緒にスタンダードな部分で、特に育成ということに力を入れているオランダサッカーというところから、自分が初めの番組を持ってたっていうのは非常に幸運だったと思うんですね。だから初めて僕が海外取材をしたのもオランダ。
あ、そうですか。
でオランダリーグも見ましたし、代表戦も見て、代表のインタビューを初めて見た時の衝撃っていうのは僕も知らなかったんで驚いたんですけども、ほとんど記者が真面目なこと聞かないんです。
そうなんです。そうなんです。
真面目なふざけたことを聞く意味ではなくて、当たり前のことしか聞かない。で後でぶら下がりで自分の聞きたいことを聞く、つまり他の人たちには教えないことばかりを聞くっていうところが当時の日本とはまた全然違っていた。
面白いですね。だからその辺がそのスポーツジャーナリズムっていうのを結構そこで学ばれたっていうことなんですよ、はい、きっとね。そうなんです。
一方でこう南米のブラジルサッカーってこれまた面白くて、はいはい、あの一緒にコンビを組ませていただいた方が向笠忠さんで、はい、ブラジルサッカー非常に詳しい方なんですけど、はい、その方に教わりましたね。例えば日本だと当時こうなるべく絶叫系、シュート、ゴール、ゴールっていう形で作るじゃないですか。はい、そんなことはやらないでくれってまず言われました。
あ、そうなんですね。
つまりこのくらいのシュートで大きな声出すなよと。シュートのレベルがあるだろう。
へ
え。これが決まったら騒いでいいけど、そうじゃないのでこのくらいで驚いちゃダメですよってところで、ブラジルサッカー見なさいっていうところで、あ、厳しい見方で教わっていくっていうのはありました。
なるほどね。
本当にあの解説の方、いろんな方に教えていただいて、あの僕実はスターボーリングっていう、はいはい、ボーリング番組の実況もしていたキャリアがある
いろいろやってますね。
そうなんだ、は
い、あのお亡くなりになりましたけど、須田佳代子さんという素晴らしいプロボーラーにして解説者の方がいらっしゃいまして、はい、須田さんが3本取りなんですね、スターボーリングって、うんうんうん、で3本目にプロがアマチュアの方を助けてゲームをするという収録があるんです、はいはい、ところがテレビ収録の3本目ってのはどういうことが起こるかというと、はい、あのオイルを塗ってるんですね、レーンに、うんうん、でオイルがテレビカメラのライトの明るさによってオイルが伸びてしまっていて、いわゆるボーリングってご存知の方はご存知、フッキングポイントってのがあるんですね。
曲がる、ってくるってこと
ですね。どこから曲がるかっていうポイントがどんどん先にずれてしまっていて、はいはい、プロが実際には使わないところにフッキングポイントがこうずれてしまってるんです。だからそれゆえに起こるエラーがある。で須田さんが僕に話したのは、そこはあなたはプロなんだから、なぜエラーが起こったのかということに関しては、間引いた部分と、それから優しさを持って中継してあげてほしい、うん、なぜプロはこういうことが起こるのか、プロなのに取れない理由というのはあなた分かった上で中継してくださいねということを教えていただいて、
か確かにプロの選手って極限までやってるわけだから、はい、何かできない時って本当は理由があるはずですよね。
そうなんですよ。失敗って簡単に言わないでくれ。
なるほど、
はい、
いやどうですか関さん、ここまでの話聞いて。
いやまず横でいつもの声が聞けるっていう、ね、そこから
小柳ルミ子よりテレビ見てる人だね、サッカー見てる人ですからね、
はい、PK ってなぜあの一流の選手が枠外すのかっていう時に、うん、やっぱそう聞くとやっぱそういった背景をお話いただいてるなというふうに、
そうですね、
つながってきました、
はい。まあ、PK ってまあ技術の問題だと僕は思っているんですけれども、はい、PK って練習ができないんですよ。
ペナルティーキックね、
はい、ペナルティーキックの練習ができない、はい、つまりスタジアムに起こっている、まあ、今観客コロナ禍でいませんけれども、はい、満員のスタジアムの中で例えば決勝戦でチャンピオンズリーグの最後の PK のところって観客が作り出すような雰囲気というのを練習では作り出すことができないから、そういう練習はできないんだって話を監督はされますよね。
めっちゃ面白い。なるほど、はい、PK 戦のその PK を蹴るっていう行為はできるけど、超満員の中で自分が外したらこの試合、ま、決勝で負けますよみたいな、はい、極限のプレッシャーの経験は絶対に本番でないとできないわけですね。
このバーディー入れたら全米全豪で取れますよっていうのと同じようなもんですよね。
なるほど、すなちゃんとかどうですか、あのアナウンサーの先輩後輩としては。いや
本当に僕
は
2002年のワールドカップを、まあ、ラジオで僕26歳でしたけど、はい、実況させていただいたんですけど、はい、やっぱりラジオのサッカー実況の方ってまだ出来上がってないんですよね、うん、どこにボールがあるか、
あ、そうか、
どこにあるのかっていうことを触れていくと場所を言うだけで終わっちゃうんで、
ラジオサッカーってラジオとの相性少なくとも一見なんか良さそうじゃないですよね。だって画面見ないとわからない、ね、やっぱそれは苦労なんですね
っていう中で誰も成し遂げてないぞっていう時に、その時のサッカー実況の一人者はやっぱり倉敷さんだったんですよね。倉敷さんとにかくこう名前を言う、うん、で名前言ってると確かに大体の位置が分かるな、うん、ボールの位置がっていうのと、ね、選手の名前の言い方によってこれはすごいパスなのか、うん、ただ後ろで回してるだけなのかっていうことがすごい分かった、
はい、それは何だかメッシ、
ネイマール、ネイマール、メッシ、ネイマールみたいな、ここで何かが起こったってことが伝わるんですよ。細かい描写がいらなくてもいけるって、これをパクろうと思って
パクったんだ
それすごい倉敷さんの実況を聞かせていただきました。
ありがとうございます、はい、もう本当に最高によく分かってく
れて、やっぱそうなんですね。
よく言われたのが、あなたの中継はアイロンかけながらでもできるからいいって言われたことがあるんですよ。お、大事なところだけは大きくな声とか急に興奮するから、それ以外のところは流して見てればいいと言われてしまいまして、うん、あ、それは褒め言葉なんだなと
確かに倉敷さんの中継って落ち着いてますよね、うん、僕はなんかいつも音楽聴いてるみたいだなって思いながら中継見てるんですけど、
う
ん、
僕はただ基本的にはあのラジオ中継でいいっていう考え方で、うん、ラジオ中継の時にピッチャーが投げましたっていうのは投げてから言ったんじゃ遅いんです。投げる前に言うんです、うん、そうすると投げましたって投げる前に言うとその後カキーンって音が入るんです。
なるほど、
投げてからだとか投げましカキーンになるんですよ。
なるほどね
だから音がそのラジオ中継において野球の場合っていうのは巣を作ることが大事なんですけど、逆にサッカー中継っていうのはボールのしもべになって追いかけていった方がその凄さはつながる。何回イニエスタが触っているのか、何回チャビとパス交換をしたのか、それがどのくらいの距離なのか、チャビとイニエスタの関係ってこれマニアの話してできるんです
か。
チャビとイニエスタの関係ってのはもう本当にあの動かないんですね。パスを出した選手動かないから、その場でリターンが戻ってくるから、もうえっていうふうにこう相手がこう右見て左見てまた右見てっていうようなね、そういうことが繰り返されるっていうのが音感として作るリズムを作るためにはそのボールの瞬間で言っていくしかないなっていう考え方です、
ね、こういったあの一応浜カフェこれ聞いてくださってる方に言いますとですね、あのチャビとイニエスタっていうね、そのバルセロナ FC バルセロナっていうそのイニエスタも言ったもう超有名なスペインのクラブのまあ中盤の黄金期の2人ですよね。
美しい選手ですよね。
ちなみにイニエスタはね、さっきさん会われてみて、当然倉敷さんも何度か会われてると思うんですけど、どういう方なんですか。
まずそうですね、やっぱオーラが違うっていうのは、
あ、やっぱ違うんだ、
はい、やっぱもうあの選手としてもそうですし、やっぱ人格者っていう側面も あのありますよね。それこそガルディオラが子供たちにはイニエスタを見習ってほしい、タトゥーもしないし、あの夜遊びに行ったりもしないでしっかりと自己管理をしてっていうのがあるんですけど、やっぱそういうのが出ているっていうのと、あとはすごくなんでそんな謙虚なんですか、これ言っていいのかな、なんで謙虚なんですかっていうのを実は撮影の合間で結構しつこく聞いてみたんです。
あのそうじゃない、イニエスタさん、お前はなんでそんな謙虚なんだって質問したんです
か。そうですねそして僕今でもその残ってるんですけど、セルフリスペクトが一番大事だって話をすごくされていて、でそのどういうことかっていうと、
セルフリスペクト、
僕はいろいろあのイニエスタ選手は育つ過程で周りにも恵まれたし、やっぱその自分のいいところっていうものをすごく大事に育ててもらったと。 だからもうここはもう確固たる自信があるとか自分の中であるから、他の選手のいいところをもう素直に認めれるんだと。人を褒めたり人のいいところを見つける前提に自分のいいところを大事にするっていうことがあるんだなっていうのすごく、
は
い、
なるほどね、はい、倉敷さんどうですか今の話。
イニエスタ選手はもともとラマンチャの出身の方で、後からバルセロナのカンテラーノで、はい、ラマシアというところに入ったわけですけれども、そこでの教育っていうのはやっぱ素晴らしいところがありまして、下部組織っていうのがやっぱこう非常に地域密着ということで、はい、バルセロナを大事にしているところなんですけども、うん、その中やっぱ礼儀っていうのはすごく教えるんですね。
バルセロナって礼儀を教えるんですか、若手には。
結局だからバルセロナの選手になれたとしても将来食べていけるかどうかわからないっていうのは基本にあるんです。
なるほど、厳しいですもんね。
そうです。
で
その後のセカンドキャリアということも考えなければいけないから、うん、どうやっても食べていけるようにっていう形の中で、まあ、いろんな方法があるんですけども、その中で人としてまず立派な社会人になりなさいっていうのがベースとしてやっぱりバルセロナの教育の中にあるんですよね。
そうなんですね。
まあ、元々イニエスタ選手はもうシャイで虫も殺さなくて、謙虚の塊みたいな天才の人ではあるんですけども、はい、それはやっぱバルサの部分もあるんだろうなと。
なるほど、面白いですね。
あと優しいんです、イニエスタ選手。結局ラマンチャにワイナリー持ってるじゃないですか。あれ結局ワイナリーを持った理由っていうのは地元の雇用を増やしたい、自分がここでワイナリーをイニエスタワインとの作ることによって雇用をたくさん自分たちの生まれた場所に作ることができるということも考えてらっしゃいますよね。
素晴らしいですね。
文化放送と倉敷さん、そういったご縁があったんですね。これからサッカーを見るときは倉敷さんがおっしゃったことも見てみるとより楽しめそうな気がしてきました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
リブコンサルティングの関さんとフリーアナウンサーの倉敷さん、そこにマスターとついでにすなちゃんで、他にはどんなサッカー談義されたんですか。
いや、これがただのサッカー談義じゃなくて、サッカーに学ぶ経営術というテーマで話したんだけど、いやもう話が盛り上がりすぎて大変だったんだよね。僕ももう赤べこのごとく、もう終始うなずきっぱなしだったんだよね。
サッカーでうまくいっていることが企業経営にも当てはまるんですか。
うん、それをまさに実践しているのが関さんなんだよね。一方の倉敷さんからは、もしもあのサッカーの監督が企業経営をやったらっていう視点でお話ししてもらって、こんな面白い話をされてましたよ。
真っ先に浮かぶのは、はい、もうマンチェスターユナイテッドのレジェンドのサー・アレックス・
ファーガソン監督
ですね、はい、27年間指揮を取っていて、はい、そのキャリアの92年以降かな、トップ3を外したことがない、はい。まあ、今のプレミアリーグはその少しファーガソン監督の時代と比べるとどうしてもその世界の優秀な監督が集まってきて、
うん、そうですね、で
勝つということに対してよりそのベクトルを向けているという時代に入っていると思うんですが、はい、ファーガソン監督の時代は今でもそうなんですが、マネージャーという言い方をしたんですね。イングランドでは監督ではなくてマネージャーです。
なるほど。
つまりフロントの一員として経営であったり、お客さんの入りであったり、選手の入れ替えであったりということに関してその重要なそのサジェッションをするというポジションにいるということで、マネージャーという仕事だったん
です。へー、あ、そうなんですね。ただサッカーをこう指導してるだけじゃないんですね。
ではないんですね。だからベッカムを生み出したり、
ベッカムを生み出した方ですよね、
はい、あるいはいらないなと思った選手を追い出すということに関してもサー・アレックス・ファーガソンはこう非常でチームの中に厳しいその規律を持ち込んだんですね。ただし彼はヘアドライヤーというあだ名があって、はい、怒ると本当に怖い。香川選手も前お話伺ったんですけど、はい、本当に怖かったとおっしゃってましたけど、そのくらい選手に対してはもう加減しないというか、ただし一歩そのドレッシングルームを出れば選手を身を張って守る、メディアの攻撃からは選手を徹底的にカバーというのがアレックス・ファーガソンで、中に関しては父親の存在ですよね。で彼がやっぱそのマネージメントとか しながらやっていた。で当時のマンチェスターユナイテッドの素晴らしさっていうのは、イングランドは独特のフットボールを少し前まではしていた、はい、キックアンドラッシュって言ったら古すぎるかもしれないけど、はい、それに近いような形がいつまでも踏襲していた時代っていうのが90年代ぐらいまであった、
は
い、
つまりポーンと長いパスを出してわーって走ってなんか点を取る、は
い、なんか雨が多い土地とかいろんな事情があるんですけども、
そうなんですね、
はいはい、だからそういう事情の中でまあそういうサッカーがまあ愛されてきたっていう事情もあるんですけども、はい、そのキックアンドラッシュの時代にもファーガソン監督はチャンピオンズリーグを制している、
うん、
イングランドのチームってのはなかなかチャンピオンズリーグに出てもういろんな個性を持っている他のクラブチームになかなか太刀打ちができなかった時代があるんですけど、はい、マンチェスターユナイテッドというチームだけは全天候型の戦い方ができるという点で、ファーガソン監督はそのフィールドの中でも素晴らしかったし、マネジメントという点でも非常に優れていたと思いますね。だからそれに次いで長く監督をしていたっていうのがベンゲル監督、
アーセナルの同じプレミアリーグの、は
い、そうです、ベンゲル監督もその自分たちの持っていた素晴らしいスタジアムを売却しなければならなかった時代の後で新しいスタジアムを作った時に大きな借金をクラブは作ってしまった、
はいはい、そうですね、
そうすると選手をうまく高い選手を取らないでサポーターが不満を言っていても抑えながらそこそこの成績を毎回残していったという点では、マネージャーとしてのアーセン・ベンゲル監督は実に優れていたということが言えると思うんですね。
なるほどね。いや、アーセナルって確かに、なんでベンゲル優勝しないんだって僕ずっと思ってたんですけどよく考えるとお金ないんですよね、アーセナルって。
アーセナルというそのフロントの事情があって、
でもそれでもあそこまで結果を出せたというのはやっぱりベンゲルはすごいっていうことなんですね。
そう思います。素晴らしい監督です。
どうですか関さん、経営者として今のお話聞いて。
いやー、やっぱりファーガソンさん、それこそハーバードとかでもファーガソンさん講演したりとかなんで、経営のリーダーシップっていう、
ハーバード大学で、はい、ハーバードビジネススクールで、
はい、で本にもそれなってますし、私もファーガソンさんで行くと、はい、やっぱ監督のイメージってやっぱその練習を見て試合でレギュラーを決めてとかっていう話で試合指示出してなんですけど、はい、今の会社で言うと社長とやっぱ CXO と呼ばれるような、はいはい、まあ、専門職の役割分担、
いわゆる CFO だったら財務の専門家とか ね、CHR だったら人事の専門家とか、そういうやつですよね。
なんかそこの分担型マネージメントに近いなと思っていて、中で読んだんですけど、うん、ファーガソンさんって練習メニューも別に考えないし、
う
ん、試合相手の分析もしないらしいんですよね。なんですけど最後にレギュラーを決めるっていうことと、やっぱその試合中っていうかチーム全体に勝つっていうフィロソフィーっていうかカルチャーを打ち込むっていうことだけにはもう特化していたっていうか、
なんかでも本当に今の経営者の仕事みたいですよね。今の経営者もなるべくこうね、いい人を集めて権限移譲して、だけど最後のまさにビジョンとか理念とかやるぜっていうとこだけは出てくるっていう。いや、関さんも実はそういう風にやられてるんですか。
そうですね、私はまだ小さい時なんかやっぱ自分で会社が小さい時見ないといけなかったので、うん、いわゆるプレイングマネージャー、プレイング社長みたいな位置づけはあるんですけど、うん、やっぱり今ってどんどんどんどんその経営においてもスピード感が進んだり専門性が出てきているので、はい、やっぱ分業型になって、社長っていうよりも CEO みたいな続けだと思うんですけど、なんかその典型だなっていう。
ファーガソンは現代の CEO だっていう。
そうですね、うん、最も優秀なアシスタントコーチがケイロスさんだったと思うんですけどね、はい、
そうですね、ね、名古屋グランパスにも来て、はい、うまくいかなかったですけど、はい、カルロスケイロスですよね、
最高のアシスタントでしたね、う
ん、なるほどね。だから多分関さんがファーガソンだとすると、その参謀とか副審みたいなのが優秀だとやっぱいいチームになるっていう。多分今リブはそれになってるから伸びてるってことですね、
はい、
きっと。
ファーガソンってやっぱこう勝つってことに対してすごい来てたらしいので、やっぱ会社で行くとそのどこを自分たちは目指すんだっていう、そこを妥協しないっていうことだけは多分1ミリもおそらく妥協しなかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。
なるほどね。
そこがすごくて、で、ちょっと監督つながりで逆に今、はい、最前線で行くガールディオラ、ペップとかは結構マイクロマネージメントをしてる気がしていて。なるほど。
ペップはそういう細かいマネジメントを、
なんかすごく練習でもすごいうるさいし、強豪の相手のビデオ分析で全然部屋から出てこないとか、生活に対しても遅刻するなとか、なんか夜遊びに行くなとか、むちゃくちゃ細かいらしくて、だから本当にマイクロマネジメントをするボスと
なるほど、
天気というか対照的。
倉敷さんいかがですか、両方とも名監督ですけど、はい、片や CEO 片や結構マイクロマネジメントっていう。
そうですね、だからペップ・グアラディオはかなり細かいっていうのは確かにそうで、はい、こう戦い方っていうのも戦術っていうのは5レーンとかペップのやり方たくさん、5レーンってちょっと簡単に説明すると、はい、その5つに区切るんですね、フィールドを、
うん、
でその中で常に重ならないように並びなさい、三角形を常に作れるように並びなさいっていう形をフィールドの中でも選手に求めるんです。つまり三角形には無限の可能性がありますよっていうことをまず選手に持ってくるんですね。三角形があればパス回しも君たちできますよね、うん、相手にボールを取られた時も囲むことができますよね。
なるほど、
そのわけで常に三角形を見つけなさいっていう形の考え方とか、そういうのをこうロジカルに落としていくっていうのがペップ・グアルディオラのサッカーで、関さんおっしゃったように規律はかなり厳しいです。でバルセロナのクーマン新監督は同じことをやろうとしているというのがちょっと久しぶりに興味深いなという気がしますけど ね
僕はと実は以前去年かな、日経 BP から FC バルセロナの本が出たんですね。そのやっぱグアルディオラがやったことの一つの実は革新的だったことっていうのが、そのバルセロナの文化をまあ、作ったというか取り戻したと。でそれは何だったかっていうと、僕すごいそれ興味深いエピソードだと思うんですけど、メッシが点を決めますと、ね、バルセロナの超スター選手の、はい、メッシが点を決めた時に当然みんなわーって喜ぶじゃないですか。でみんなメッシに駆け寄って抱きついたりするんだけど、グアルディオラだけは実は後ろを振り返るって言うんですよ、うんうん、でなんでかっていうと後ろには実は補欠の選手がいるわけじゃないですか、うん、で彼らが喜んでるかどうかを確認するっていうのが実はグアルディオラがやることらしくて、一緒に喜べてるならこのチームは健全な文化であると、
なるほど、
でただそういう人が腐ってたらで全然一緒に喜ばないときはこのチームはうまくいってないって考えるっていうのが実はその本の冒頭に書いてあって、すげえなこの人と思う、
ね、
なんか実はそういう文化作りみたいなのもかなりグアルディオラはやってたみたいですね。
そうですね、はい、喜ぶということ、喜びを与えるということがやっぱ指導者にとっては一番大事で、
はい、
明日どうなったら楽しいだろう、選手ってエリートで何でもできる選手が多いから多くのことにすぐ飽きるんですね。
なるほど、
いい監督っていうのは飽きさせないっていうことがすごく大事で、ペップとかあるいはその前のバルサの監督ルイス・ファン・ハールというのは何が評価されたかというと、練習が面白かった、あこんな練習あるのか、こんなアイディアあるのかということで、選手たちが飽きさせない工夫、これはもう中継してても一緒なんですけど、見る人がどうやったら飽きないのかということを常に探していないと、やっぱこう見失うものがあるんですね。
なるほどなるほど、
マンネリにならないっていうこと。だから本当にバルセロナの試合っていうのは誰かがゴールを上げても全員が喜ぶのって、よく見たシーンだなってのは言われて確かにね、そう思いますよね、う
ん、いかがですか関さん、まあ、確かに、ま、これ経営者としてもマンネリにならないって重要ですよね。
そうですね、
だって社員マンネリになったらね、モチベーション下がるじゃないですか。
今やっぱり本当にエンゲージメントとかモチベーションとかって、うん、まあ、まさにその部分なので、やっぱりマンネリ化させないっていうのは本当に今聞いてて横で、まあ、耳が痛いというか でもうち幸いその働きがいとかエンゲージメントでいろいろなところで賞をもらっているんですけど、
はいはいはい、
実はうちの組織作りの7割は FC バルセロナの人材育成そのまま盗んで、
マジですか、
まして、はい、
またすげえ話きたぞ、
はい、これ本当に
サッカー見すぎです、見すぎ
見すぎなんですけど、でうち一応自慢させていただくと、はい、人材育成の、まあ、ランキングみたいなのがあるんですけど、はいはい、今15万社登録されてる中で2位で、業界の中では
日本2位、
そうです、で400社中、あコンサル業界400社中の、まあ、1位っていう形で、まあ、オープンワークっていうサイト上ではなってるんですけど、
オープンワークっていう、まあ、そういうのサイト上では今日本で2番目に人材育成ができているのがリブコンサルティングである、
ね、はい、
しかもその7割は関さんがバルセロナからパクってきたもんである。
そうです、
さすがにカンテナはないでしょうけどね。
でそれで、今うち50個ぐらい研修がコンテンツがあるんですけど、
その中で社員研修ですね、
社員研修です、はいはい、でその中で一番大事で私が全部講師をやってるのの講座名がカンテラ勉強会これ本当にリアルですで、これを私イニエスタ選手にそのままそういうの使ってますけど、これ著作権大丈夫ですよねって言ったら、いやカンテラは別に個別用語じゃないから大丈夫だよ、
仕切り場って意味ですか、
ね、はい、どの辺 FC バルセロナどの辺を人材育成で真似てるんですか。
ですね、そもそもやっぱりその育てるのか取ってくるのかっていう概念がやっぱあると思うんですね、うん、でやっぱその新卒っていう日本の独特の文化がカンテラだとすると、はい、やっぱレアルみたいに即戦力を取ってくる、
レアルマドリッドね、ライバル
で、まあ、外国の文化ってそれだと思うんですよね、うん、でその時にやっぱまずその新卒や未経験を育てるかどうかっていうところに対しての、まあ、意思決定をするっていうことなんですけど、うん、でなぜそうなったかというと、まあ、うちコンサル業界の中でもちょっと違うカテゴリーに対して違うスタイルのことをやるので経験者だけを集めてきてもやっぱハマらないんですよね。
なるほど、つまり冒頭の話ですよね、普通のコンサルは大企業相手に、まあ、大きなプロジェクトが多いんだけど、イブコンサルティングはどっちかというとスタートアップとか地方の中堅企業をサポートするのがメインだから、ね、ちょっと違うと、
はいはい、なのでその他のクラブで活躍した選手を集めてもなんていうんですかね、ポゼッションサッカーであったり、うん、ティキタカができないっていうのと同じで、やっぱ我々のスタイルの基盤はやっぱりその自分の会社で育ったメンバーで作らないといけないっていうのがあるんですよね、はい、でちょっとマニアックなんですけど、私2000年に卒業旅行でそのスペインバルセロナ見に行って、はいはい、それ以降、まあ、散々勝った2008年以降も見に行ってるんですけど、はい、バルセロナのスタイルってやっぱパスを回すっていうことで変わってないんですよね。で勝率が変わったのはもう明らかにやっぱそのメッシが入って点を入れてるっていうのと、キラーパスをやっぱ出せるシャビとイニエスタがいるってことだけなんですよ、はいはい、なんですけど中盤までボールを持ってくるところまでは実は昔からあって、昔はそれをクライファットが外してたと、
単純なものだけ外して
マニアックで大変申し訳ない、はい、でこれって何を言いたいかというと、組織で言うとベースの基盤とかやっぱ会社でいくとある程度順調なところまではその優秀な人を育てることによって作れると、ただ最後にすごい跳ねるかどうか、うん、本当にトップオブトップに入れるかどうかはやっぱ才能がある人が生まれるかどうかなんですね、うん、でここはもうそういう人が生まれるかどうか、そういう人を取れるかどうか、うんっていうもう確率論の世界なんですけど、それを支える優秀な人を揃えれるかどうかはこれ育成の世界だなって思ったんですよね。でそうするとうちの会社もいずれすごいスター選手が現れて、まあ、世界で活躍できる会社になる、でもそこに行き着くまではやっぱちゃんと着実に勝てるチームにするためにはやっぱ未経験や新卒のメンバーを育てる必要がある、だったらこれ育成にお金を突っ込む時間を突っ込むべきだっていうところがあって、それはもう完全バルセロナの思想で、はい、そこからいただいているというところが、
いかがですか、
素晴らしいですよね、はい、ただ育成っていろんな形があって、うん、僕は今ちょっと考えていたのはベルギー代表の作り方ってとっても面白いんですよ、うん、これは格好っていう鳥は托卵しますよね、はい、他の鳥のところに卵を産んで育てさせるベルギーのいくつかのクラブチームっていうのは、はい、ユース上がりの選手をもっといい条件がある有名なクラブがあるんだったら進んで移籍させるんです。
へ
ー、例えばベルギーの小さなクラブがバルセロナに呼ばれたとする、うん、あるいはもっと他のところでもいいんですけど、そうすると喜んで差し出すんですね。
へ、
そこで育ててもらった選手が育ったらうちにもらっちゃおう、代表が強くなるからっていう形ので、あえて他のクラブチームの移籍ということをどんどん育成がやっている。
だから今ベルギー代表ってあんな強いんですか。
強いです。
はあ、
外に
そうです
日本でもできそうですね。
できそう、やりつつ僕はあると思います。
でもビジネスでも別に日本の企業は弱いわけじゃないですけど、今日本ってちょっと競争力企業落ちてきてるじゃないですか。でも逆にグローバル企業と言われる海外の会社って結構いろいろマネジメントとかもすごいから、そういうところに人を送って、やがてそういう外資系で活躍した人がまた日本に戻ってきて新しい企業やってくるとか、まあ、イメージはそういうことですよね。
そうですよね。よく中国なんかそうやってそのアメリカで学んで、うん、で戻ってきたメンバーが起業してっていうの
は今中国そうですよね、
はい、ですよね。そうか、やっぱその日本でもいろいろサッカーの育て方からいくらでもあります。
なるほど、
はい、
企業経営とサッカーのつながり、そういうことだったんですね。関さんのお話も倉敷さんのお話も納得しました。
やはり重要なのはリーダーの役割、会社で言えば経営者、そしてサッカーで言えば監督、その個性によってチームの在り方、性格は大きく変わる。だけど一方でその土台が重要で、それが企業もサッカーも若手の人材育成っていうことだよね。やっぱりサッカーと経営は共通点が多いっていうことかな。
でもこれってサッカー以外にバスケットや野球でも言えるんじゃないですか。
いや、そこは言わないでくださいよ。
来週はどんな方がご来店されるんですか？
スマートシティ竹芝が描く未来とはというテーマで、この浜カフェの近くで再開発が進む竹芝エリアをテーマに話をしようと思うんだけど、実はあさってこの浜カフェにも一度ご来店いただいている中村一也さんをはじめとした三館学の方々と竹芝の町開きのイベントで僕も一緒に話してくるんだよね。だからそんなお話で盛り上がろうかと思ってるんだよ。
浜カフェに立ち寄る前にちらっと竹芝周辺も覗いてきたんですけど、あの辺すっかり様変わりしましたよね。確かソフトバンクの本社もそこに移転するって聞きました。
そうそう、そういうお話にもなると思うよ。そのイベントもニコニコ公式生放送で配信されるから、まあ、時間があったら覗いてみてよ。
スマートシティか。そういえば私が留学していたイタリアでもスマートシティの構想を聞きましたね。
え、やっぱそうなんだ。うわ、かっこいいなイタリア。あ、イタリアから帰ってきたんでしょ。イタリア帰りだったらほらほら、お土産、お土産ちょうだい。
あ、お土産、お土産と買ったんですけど、あの、そうそう、モノレールに置き忘れちゃったんですよ。
え、あーそうか、残念。でもでもほらさ、イタリア行ったんなら美味しいイタリアンのお店行ったでしょ。いやほら、きっとコロナが落ち着いたら僕もイタリア行ってみたいから、おすすめのお店教えてよ。
あー、イタリアでですね、あのほらサイゼリアとか。
ん？日本にもある、あのファミレスのサイゼリア、あれイタリアにもあるの？
まあ、私も日本育ちですから結局は日本のものが一番美味しいんですよ。
なんか怪しいなこいつ。本当にイタリア行ったのか。よし、そうだ。綾乃、イタリアといえばさ、芸術が有名じゃない。当然イタリアのルーブル美術館で写真撮ったよね。
ルーブル美術館、定番ですよね。ただ行ったんですけど、その時あのカメラを忘れちゃって。
あ、そうか。でもイタリアのルーブル美術館でも行ったんだよね。
はい、もう言葉にならない感動のオンパレードでしたよ。
綾乃、あのさ、ルーブル美術館ってフランスだよ。さてはこの1年全くイタリア行ってなかっただろう。
そこは言わないでくださいよ。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。サッカーに学ぶ経営術というテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連本のご紹介です。 J リーグ全56クラブの物語が綴られた平畑啓二J リーグ56クラブ巡礼2020が吉本ブックスから販売されています。お手に取ってご覧ください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が52万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してください。また9月14日月曜日午前11時から東京ポートシティ竹芝の開業に伴うシップ協議会竹芝オープニングイベントがニコニコ公式生放送で配信されます。 MC は入山昭恵さん、シップ協議会理事長でこの浜カフェにもご出演した中村一也さんです。ゲストには 自民党デジタル社会推進特別委員長平井卓也議員、日本 e スポーツ連合岡村秀樹代表理事、慶応大学メディアデザイン研究所稲影正彦所長、吉本興業大崎宏会長などが登壇されます。イベントを後からご覧になれるタイムシフト予約も可能です。詳しくは浜カフェツイッターアカウントをご覧ください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、サッカーに学ぶ経営術、出演は常連さん、リブコンサルティング代表取締役社長関巌、お客様フリーアナウンサー倉敷康夫、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山圭太郎、マイペースなカフェ店員、文化放送アナウンサー西川彩乃、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。